ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今年も残すところ今日を入れてあと4日。年末の慌ただしさの中でもなんとなく1年を振り返ってさまざまな出来事を思い起こす時期でもあるかと思います。今回お話を伺った魚津市の村椿明市長にとって魚津市の今年1年は、新たな年に向けての動きとともにお聞きしています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長をお訪ねしました。この時期県内各地では寒い中でもその彩りに触れると心が温まるイルミネーションを見ることができますね。魚津市の毎年恒例となったイルミネーションと今年を振り返って、そして先ごろ決まった魚津市の12月補正予算での気になる事業について村椿市長です。
年の瀬、今回はまず魚津の街を彩るイルミネーションの話題からです。師走に入ってすっかりね、魚津の冬の風物詩になりました。イルミネーション点灯されてますね。
はい、そうですね。この間は、駅前の、イルミラージュということで、約3万個の電球を取り付けたイルミネーション、点灯式を行いました。それからアリソドームの方でも、これは屋内の方ですけれども、4000個ぐらいだったかな。これは魚津のジュニアバドミントンスポーツの皆さんが、飾り付けをしてくれた素敵な、イルミネーション、が今光ってます。そして、清流小学校の方がもう今年で17回目になりますけれども、児童の皆さんが玄関前に、素敵な、イルミネーション約3000個の電気を使って飾り付けをしていらっしゃいます。会長の谷口さん、みんなの心を明るくしたいっていう思いで、続けていらっしゃいますので、心が温かくなる、そんなのイルミネーションです。
こうしたイルミネーションを見ながらですね、今年を振り返るのもいいと思うんですが。
そうですね、5月に、新型コロナウイルス感染症が、5類になって、日常がこう戻りつつ、ある中で、魚津の場合はやはり8月の魚津祭り、いわば完全開催になったんですよね。でその他、大きなイベントも、コロナ前と同じ形で、開催ができるようになりました。そういった意味ではいつもの魚津の、にぎわいといいますか、元気が戻ってきた、それを感じる年になったと思います。はい。
そうした中でですね、先ごろの12月議会で可決された補正予算ですが、注目の事業もありました。まず飲食店を応援ということで、ミラタングルメパスを発行ですか。
はい、初めて取り組むんですけれども、いつも、2月ごろは、飲食店の売り上げが少しこう減るんですよね。なおかつ新しくお店を出した新規創業店、お客さんの獲得に苦労されるんですよ。そういった事情を踏まえて、新規飲食店の皆さんを中心とする実行委員会さん約30店舗ぐらいの参加というふうに聞いてますけれども、このミラタングルメパスを共同で発行していこうと、そんな取り組みです。で中身なんですけれども、このパス1枚1000円で販売をされるんですけれども、そのパスを持っていると、2月1ヶ月間なんですが、何回でもその実行委員会のお店に、入ることができる、そしてそのお店独自のサービス、どのサービスかはまだ我々も知らないんですけれど、それぞれ工夫されたサービスを受けることができる、こんな取り組みなんです。
それからカーボンクレジット導入やゼロカーボンタウン造成に向けて調査ということなんですが、これはどういうことですか。
ですね、魚津市は富山県内の市町村でも一番最初に、ゼロカーボンシティを宣言をしました。次のステップとして、 もっと、大きな取り組みをやっていこう、うん、でカーボンクレジットというのはよく皆さん、こうイメージできるのは、森林ですよね、うん、森林っていうのは二酸化炭素を吸収して、まあ、酸素を出していく、うん、まあ、温暖化ガスを吸収していくということなんですけれど、でこれを経済的な価値に切り替えて、例えば自前ではなかなか、温暖化を取り組めない企業さんなんかにこうクレジットとして買ってもらう、うん、でそれでもって産業界と合わせてトータルで温暖化対策進めていこう、まあ、こんな取り組みなんです。もう一つ、ゼロカーボンタウン造成っていうことですけど、まだちょっとイメージわからないと思うんですけれども、市の公有地、市が持っている土地を、例えば、このエネルギーの活用がこうできる町に作り変えて、そこに住んでもらう、まあ、そんなようなことを、まあ、どこかで市内の公有地で展開できないかなっていう可能性を調べよう、まあ、そういう事業です。
そうですか、
はい。
次にですね、小中学校に代わって市が給食費を徴収し、これ教員の負担軽減を図るということで、公会計化ですか。
はい、この取り組み、まあ、富山県内初ということになるんですけれども、学校の先生はこの給食費の、まあ、徴収ですとか子どもさんの給食の数の調整ですとか、結構大変なんですよね、うん、そういった意味で教職員の給食に関わる事務負担を、軽減をする、まあ、働き方改革を進めていこうという取り組みになります。
来年4月スタート。
そうですね、
まあ、教員の負担を軽減して本来の業務やね、児童生徒との触れ合いの時間が増えるといいですね。ゼロカーボンタウンという聞き慣れない名前が出てきました。市の公有地、市が持っている土地をエネルギーの活用ができる町に、例えばそれぞれの家に太陽光パネルや蓄電池を設置するなどで脱炭素、ゼロカーボンへの魅力を高めた町として開発できないか調査しようということですね。今回は調査ですが、実現を期待したいと思います。そしてミラタングルメパスでどんなサービスが受けられるのかも気になるところです。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
サザンオールスターズのみんなの歌をお願いします。この曲は、今年のミラパーク音楽会で市役所オールスターズ出演したんですけれど、まあ、その時に演奏した曲になります。とても元気が出ます。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。新しい年を迎えると当面の注目は、新年度魚津市はどんな事業に取り組むのか、新年度予算案の発表です。そしてこの番組で一度紹介していただいたトイレトレーラーの導入に向けて動き始めています。
すでにかなり進んでいるかと思うんですけれども、新年度予算、これ編成作業はどうなってますでしょうか。
はい、今一生懸命作業を進めているところですけれども、まあ、いくつかポイントがあるんですけれど、まず魚津市の重点施策というのが6つあります、はい、総合計画では共に作る未来につなぐ人と自然が輝く町魚津の実現、これを目指しているんですけれど、このために、まあ、6つの目標、1つは魅力ある仕事を作って人材を育成したい、2つ目は新たな人の流れを作りたい、観光とか関係人口ですよね、そして3つ目ですけれども、にぎわいのある空間を創出をする、中心市街地を魅力的にするってことですね。そして、4つ目が、安全安心な暮らし、そして5つ目が、子育て環境教育の充実、魚津市子育て支援では県内トップレベルの制度を持っています。そして6つ目ですけれども、誰もが健やかに暮らせる持続可能な街づくりということで、高齢者をはじめ、誰一人取り逃さない、まあ、そんな取り組みをやっていきます。
そうですか、
はい、
そして特別枠があるんですね。
はい、令和6年度の特別枠は地域づくり支援枠ということになるんですけれども、実は令和6年度から市内13地区すべての公民館がコミュニティセンター化をします。で、そのコミュニティセンター化に合わせて、地域での活動する範囲をぐっと広げてもらおうと、そのための応援をやろうと、 ということがこの特別枠の目標です。はい。
それからもう一つ未来づくり特別枠ですか。
あ、これは以前から取り組んではいるんですけれども、DX スマートシティの推進ですとか、先ほどちょっと出てきましたけれどゼロカーボンシティの実現に向けたさまざまな取り組みが内容になります。
次にですね、トイレトレーラー導入に向けてのふるさと納税型クラウドファンディング、今は実施中なんですね。
はい、そうです。あまり皆さん聞いたことないと思うんですけれども、大きな災害の時に、一番問題になるのはトイレの問題です。はい。ひどい時は災害関連死ってことでおトイレに行くのを我慢したり、そういったことが原因で体調を崩す、こういった方が多く出るわけです。それで大洲市は全国の、仲間と、協力し合ってこのトイレトレーラーを整備をして災害時に助け合おうと、こういった取り組みを、スタートをしました。で今トイレトレーラーは整備中なので3月頃に完成をしますけれども、この整備をするために応援をお願いをしようと、ふるさと納税型のクラウドファンディングを実施をしています。
1月31日までですね。
そうです。
そのトイレトレーラーですが結構快適なんですね。
はい、トイレトレーラーの中には個室の洋式トイレが3つあります。そしてもう一つ多目的室があって、おむつ替え台があったりベビーキープができたりします。でしかもこのトレーラーですけれども太陽光パネルを持ってて充電式のバッテリーもあるので非常時に、ちゃんと電気が使える。さらには断水下でも使用ができる。そして換気扇や排水口も配備してますのでとても衛生的です。女性の方も安心してお使いいただけるトイレトレーラーです。
これは平時でも、ね、活用する。
はい、平時でも、イベントなどに活用してまいりますし、またご希望を聞いて貸し出ししていく、そんなことも考えています。
そうですか。はい。災害は、ね、起きてほしくないんですが、イベントなどでの利用の機会が増えそうです。
全国20自治体ありますので協力してやっていきます。
現在全国20の自治体が加盟している災害派遣トイレネットワーク、加盟自治体が1台ずつ移動設置型トイレであるトイレトレーラーを持ち、災害で大きな被害が出た時にお互いに派遣して支援し合うことになります。災害の規模や範囲にもよりますが、20台の快適に使えるトイレトレーラーの存在は一つの安心感にもつながりそうですね。普段はイベントなどでの活用も期待します。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、村椿市長からの2曲目は
中島みゆきの銀の竜の背に乗ってお願いします。来年は辰年ということで中島みゆきのパワフルな声をみんなと一緒に聞きたいと思います。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
正月を中心に新年の娯楽共用施設の話題やイベント情報です。まず魚津水族館です。
はい、新年の営業は1月2日火曜日からになります。1月2日3日は辰年にちなんでお正月プレゼント企画、探せ魚津水ドラゴンボールを開催します。一つ星から七つ星までの、模様のある、ドラゴンボールを館内で探してください。すべて見つけられた方に景品を贈呈させていただきます。
2日3日それぞれ先着50名様ということで、
はい。
次に埋没林博物館です。
こちらの方は写真展魚津ナチュラルギャラリー24を開催をいたします。期間は1月2日から、4月末までになります。学芸員のレンズを通して魚津の多彩な自然を紹介をしてまいります。
それからですね、ミラパークがなんか面白そうですね。
はい、初めての取り組みになるのかな。魚津水族館の年始特別展示ですとか ワークショップに合わせまして、無料休憩所前にキッチンカーが日替わりで出店をする予定です。普段は冬季間ミラパーク内はランチできるところがありませんでしたけれども、まあ、今年の、この年始期間ミラパーク内でも飲食をしていただくことができる、そんな取り組みです。
出店者情報はですね、魚津総合公園のホームページトップページ内のカレンダーをご覧いただきたいと思います。それからですね、今回海の駅蜃気楼からもねお知らせが。
はい、まあ、大津の朝市なんですけれど、新年初市を、1月14日日曜日、6時半から開催をいたします。大津の朝市、令和5年度で28年目を、まあ、迎えています。ぜひお越しください。一つ、ご案内です。この朝市初市においては各店オリジナル福袋の販売、そして先着100名様に朝市の金券200円これをプレゼントいたします。
はい、そして新しい年に向けて市長から
令和5年度財政健全化も達成をし、新しい取り組みに向かって今歩みを進めています。ぜひ新しい年は市民の皆さんと、未来に向かった目標の実現に向けて、力強く、歩んでいく、そんな年になればなというふうに思っています。これからも、大津市の活躍にぜひご注目ください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。年が明け、毎年2月には発表されている魚津市の新年度予算案、その中では地域づくりの支援で特別枠が設けられます。今日のお話で市長は、新年度から市内13地区すべての公民館がコミュニティセンターになることに合わせて地域での活動範囲を広げてもらう、そのための応援をしようということがこの特別枠の目的と話されていました。障害学習の場である公民館からさまざまな事業ができるコミュニティセンターへ、その変化に期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、新年最初の放送は1月1日午後5時からの特別番組になります。新春特別番組トップインタビューいいね富山2024として、新年にちなんで県と富山市の藤井博久市長に、新しい年を迎えての市政運営だけにこだわらないさまざまな思いを伺います。それではこの辺で、小山健一でした。皆さん良いお年をお迎えください。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。